なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は1月の29日の水曜日ということで、もう1月最後の放送ですよね。え、1月の、1日にね、明けましておめでとうございますと言って、さらにはですね、私事ではありますが1月の24日でお誕生日を迎えましてね、さらには、まだね、当然この放送の収録をね行ってる日はこれからっていう時なんですが、1月の26日にね名古屋で大きなバースデーワンマンライブを終えてる状態なわけですよ、この放送されてる時にはね。今この収録がですね1月の23日に行っているので、誕生日もまだ迎えていなければワンマンもまだ終わっていない状態なので、ちょっとね変な感じがするんですけれども、今月はバースデー月間ということで各地、いろいろとねライブをさせていただき、名古屋での大きなワンマンも終えて、明日から今度はね北海道ツアーということで今月2回目の釧路ライブもありまして、まだまだねバースデーツアーは続いていくんですけれども、本当にね月日の流れが早いなと感じておりまして、私の中ではね今年1年間はチャレンジの年ということで、今までねやったことのないことに挑戦をしたりとか、いろいろとね活動の内容も変わっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆様ね目を離すことなく引き続き、安倍静香ワールドを楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ということで、ね、今回もですね、いただいているライブの感想メールからご紹介をさせていただきたいと思います。岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。1月の17日はカラオケアクア大曲店に応援に行きました。ここも来てみたかった会場だったので来れてよかったです。横手の快活で生まれた曲ただいまから歌ってくれました。好きな曲の一つなので聴けてよかったです。この日は手拍子なしでしっとり聴いていました。17ライブも5周年の日に生でライブが見れて嬉しかったです。18日は山形の風の福岡に応援に行きました。この日のどんなに小さな歩幅でもは泣けましたね。店長の児玉店長も90歳ぐらいまで頑張ると言ってくれたので80歳ぐらいまでは通い続けようと思います。料理も美味しくて最高のお店です。皆さんぜひとも来てね。ふと何回来てるのかと数えてみたら24回ほど来ていました。今年はあと2回、さくらんぼ狩りと芋煮会ライブは来たいですねと。そして19日はカフェドルシールに応援に行きました。この日は手拍子も気持ちよくできてよかったです。とっても久しぶりに会えたライブ仲間にも会えて最高でした。会いに行くよ大切な場所へは感動でした。3日間東北ツアーご一緒できてとっても楽しめた旅になりましたということでね、いただいております。ありがとうございます。いやこれね、まずはこばちゃん、この東北3日間岐阜県の方が、しかもね秋田はねこの日すごく雪深かったんですよ。なのですごくね雪深い秋田県で寒い東北に3日間もねライブに来てくださるっていうのは本当に嬉しいことですよね。ありがとうございます。この日ねカラオケアクア大曲店 大曲駅に私が着いた時にちょうどね黄色の、ダウンジャケットを着てる方を発見しまして、あれコバちゃんじゃないみたいな感じでね、駅でねこうコバちゃんと合流したんですが、歩いてね最初行こうと思ってたみたいで、いくらねこう防寒対策をしてて、冬靴を履いていたとしても結構距離があるのよ。で夜の時間帯だから足元もね見えないし危ないからね、歩いていくって言ってたから、ちょうどね安倍静香もそこから移動するのに応援に来てくださるねお客様がお迎えにちょうど来てくださる時間だったので、じゃあコバちゃんも一緒に乗ってこうって言ってね会場まで一緒に行ったんですけれども、本当にねあそこまで来てくれるっていうことがまず嬉しかった。だし翌日山形の風の福岡さん、コネもですね、小玉店長もねすごく喜んでたよね。いやコバちゃんよく来たねって言って、風の福岡さんはですねコバちゃんも言ってくれたようにお料理がまずとにかく美味しいし、小玉店長の人柄もすごくよくって、やっぱりねここは何度でも足を運びたくなるような場所なので、ぜひともね皆さん来てほしいなっていう会場なんですが、児玉店長がねその時にいやもう90歳ぐらいまでお店を頑張りたいとねそんな話をしてくれてたので、私もね何歳までね歌い続けられるか正直わからないんですが、風の福岡さんが営業してる限りはですね通い続けたいなって思います。夏にはねさくらんぼ狩り、秋には芋煮会ライブもね行っているので、コバちゃんのためにも早く日程決めないとね予定立てられないもんね。ということでありがとうございます。そしてカフェドルシールさん、ここもですね安倍静香が仙台に通い始めた時からずっとお世話になっている会場なので、ルシールさんでねいろんなことを思い出すわけですよ。しかもねこの日は最近コロナ禍になってからなかなかライブに足を運ぶことが難しかった、そんな方たちもねたくさん来てくださって、いやー仙台の活気というかそのね温かさというかもうね本当に嬉しくて、ケーキまでね出していただいてお祝いまでしていただいて本当に素敵なね時間を過ごすことができました。あの空間にねコバちゃんにもいてもらえてめちゃくちゃ嬉しかったし、先ほどコバちゃんがねちらっと言ってくれてたんですが、17ライブ配信っていうね、私がほぼほぼ毎日配信を行っているこの17で配信を始めて1月の17日で5周年を迎えたんですよ。でこれね17日と17をかけたとか何にも関係なくて本当に偶然、ただのね偶然だったんですが、17日に17を始めて今年でね5年経って今6年目に入ったということで、この中になってから本当に随分と助けていただいた配信アプリですし、これがねあったからこそ私はこうして、皆さんとね出会うことができたりとか、活動を路頭に迷うことなくねずっとずっと続けてこれたんだなっていうふうに思っております。昨年の11月にですねこの17ライブ、17ライブがね17に名前が変わったんですが、17ライブの中で生まれた楽曲たちを1枚のアルバムにまとめて居場所っていう CD を出したんですよ。この中からですね、どこにいてもという楽曲をお届けしてみたいと思います。ぜひですね皆様どこにいてもつながれるね、電波と充電さえあれば一つになれる時代ですよ。すごいですよね。ということで、居場所のアルバムの中からどこにいても聞いてください。
味気のない乾いた毎日仮面を開くと楽しい空間、休憩場所、心温め 笑い合ったり涙したり幸せがある。どこにいてもつながってなれる。大丈夫、一人じゃないってそう思わせてくれる。離れていてもつながれる。離れて一つになれる。いろんな景色を見ていきたい。大切な仲間たちと事件のない乾いた毎日、いつしか潤い始めて。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でどこにいてもお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしておりますが、今回のテーマがですねちょっぴっと難しいかもしれません。選択肢の決断方法ということで、人生においてね何か物事に迷ったりとか考え込んだりとか、そういうこと皆さんはないでしょうか。お仕事とかに至ってはねやっぱり失敗できないとか失敗するリスクを考えてしまったりとかなかなかねパッと決められなかったりとかしたりとか、あとはね私の場合はお洋服を朝ね起きて今日何着てこっかなってそこでまず悩んだりとか、本当にね私優柔不断でねそれを直したいなって思ってるんですけど、なかなかね直すのも難しいというか、意識しててもねこれ本当にね意識で変えていかなきゃいけないなって思っているんですよ。で特に一番苦手なのが、遠征準備とかで今ね交通費とかその宿泊費とかいくらでもね選択肢はあるんだけども、一番ベストなのが何なのかっていうのを片っ端から調べて、でここがいいのかな、でもアクセスがこうだよなあだよなって言ってるうちにねあっという間に時間が経ってしまったりとか、とにかくね悩むことが多いんですよね。で逆にもうね絶対これだっていうのがね、例えば赤と黒どっちが好きですか、これは赤です、こうやってねすぐ決めることができるんですけど、基本的にね優柔不断。お友達とご飯に行っても、あーどうしよう、これも食べたいあれも食べたいどうしようってなったりとか、そういう時みんなだったらどうするんだろうって思って、今回のねテーマにしてみました。皆様からの良きアドバイスということで、たくさんねメールいただいております。ありがとうございます。それでは順番にお読みしていきたいと思います。まずは静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。選択肢の決断方法、どれが最善策なのか、どれが自分やみんなにとっていい方向に行くか、どれが得済みになるか、そしてどれが自分らしいかということを人生の岐路で考えてきました。自分のしたいこと、できること、しなければならないことがある中でどうありたいか、2回の転職とある願望の断念、 振り返ってみて違う選択肢の棚ねばを思うこともあるけど、じっくりじっくり考えての今を大切にしていきたいですと。
そうだよね。特にね、転職とかって余計にねこう考えますよね。本当にそれでいいのかなって、今置かれてる環境の方がもしかしたらいいんじゃないかとかね。でも迷うっていうことは必ず何か理由があるっていうことだからね、やっぱりね難しいところではあると思うんですけれども、もうね選んでやってみた結果、もしねなんかこれがダメだったとしても、まあ、自分で選んだ道だからっていうふうに割り切って進んでいくしかないのかなね。あのとある番組でね、とある芸人さんが、人生に迷った時はもうね運任せでねサイコロ振ってでもいいんじゃないかって言ってたのがあったんです。でサイコロ振ってその出た目の通りに行ってうまくいけばうまくいったでいいし、ダメだった時はあなんかダメだったけどでもこれが今の自分のね、まあ、運なんだなって思って受け入れて、改善していくみたいになんか決めることがあるんだってね。え勇気今いりますよねこれね。ということで山丸さんありがとうございました。続きまして岐阜県の、こばちゃんからです。ありがとうございます。選択に迷った時の決断方法、お店のメニューを決めるときはたくさんあって迷ってしまいますね。お財布に余裕があるときは食べたいものを全部頼んじゃいます。余裕がないときはその中でも絶対食べたいものを厳選して頼みます。今回の東北ツアーの高速バスは曜日をずらしたら少しだけ安かったので秋田も行くことにしました。帰りは乗り継ぎにしたら少し安くなったので乗り継ぎで帰りましたね。交通費とかはいろいろ値上げの日々ですがお互い頑張りましょうということで、素晴らしいね。こうやってね頑張って工夫しながらね阿部静香のライブに来てくださるってことが本当に嬉しくってねえ、こばちゃん本当に本当にありがとうございます。もう愛を感じますね。ね、食べたいもの全部食べれる胃袋とお金があればね迷わないんだろうけどもね、なかなか難しいですよね。ありがとうございます。続きまして串野のハートマちゃんからです。ありがとうございます。選択に迷った時の解決方法、それはいいねと思える方法があれば知りたいな。失敗や後悔するのを避けたい気持ちが強い時、どうするかどうしたらいいのか知識などなくて判断できない時など、とことん突き詰めて考えても選択できない時など、選択に迷ったり優柔不断になったりすることありますよね。これまでそんな時は全力で考えて決断してくるしかなかったかな、なるようにしかならない時も思い切った時もあったかな。楽しい選択ならいいんだけどね、苦しい選択辛い選択はしんどいよね。生まれたらいつかは閉じる人生、選択だらけですよね。ちなみにお洗濯は晴れの日がいいかな、なかなかそうもいかない時もあるよね。ちなみにシータンの楽曲制作でも不思議なほどすんなり完成したり、はたまた歌詞やメロディーをどれにしようかと迷いに迷ったりしていろいろあるんでしょうねということでね、ありがとうございます。そう、あの本当にね自分にとってだけならまだいいんだけど、周りを例えば巻き込んでしまうようなね時は特に悩みますね。ねえ、まあどれがベストなのかっていうのが最初からちゃんと分かってればね迷うことはないんでしょうけども、ちなみにこれね私の楽曲制作のことなんですが、私の場合はね歌詞から曲を作ることがまあ 9.9 割ね、ほぼほぼ10割に近いんですが、これねいくら悩んでも歌できないんですよ。自分が強く言いたいことがある時って逆にすんなり曲が書けたりするのね。だから意外と迷わないかも。ただね B メロ A メロから A メロを作るのが私一番苦手で、サビができたらじゃあサビに向かってどういう風にいくのか、ここまで決まればね B メロもパンとできるんだけど、 A メロ考えるのが結構苦手だったりします。はい、というねちょっとした小ネタでございました。ハートマちゃんありがとうございます。続きまして串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。決断に迷った時の決め手ですか、なかなか言葉にするのは難しいですな。例えば2つの方法のどちらかを決断するのに迷うということは、実はどちらにも不確実な不安があって自分の意思が確定していない証拠だからです。 自分が何らかのぶれない礎があって、それに基づいていけばおのずから決断はできると思います。しかしながらオイルはもともとが世の中の流れに押されるように生きてきたので、根本的な信念がありません。だから正直あまり悩むことがないんです。そんなやつでも一応自営業で経営者です。じゃあ決断する時の決め手、それは悩まないこと。悩むから苦しくなる。やってみてダメならすぐやめればいい。やってみてダメだと分かった時点で違うアイデアが出てくるかもしれない。そんなもんですよ、仕事なんて。日々勉強。こんな言葉があります。失敗やミスをせずに仕事をする人ってどんな人？それは仕事をしない人。矛盾したことかもしれませんが、仕事って常に失敗やミスがつきものです。一生懸命やればやるほど失敗はつきものです。でもそうやって成長していくものではないでしょうか。何もしなければ失敗もミスもなく、そりゃあ精神的には楽なのかもしれませんが、それは仕事をしているとは言えないということです。シータンの歌、たとえ完璧じゃなくてもでいいんですよ。悩むことも人間を成長させますが、悩みすぎて決められないのなら悩まずに直感でもいいから決めて進む方が楽になりますよ、ということでね、ありがとうございます。そう、ひろちゃんも経営者だからね、悩むこといっぱいね、人生においてたくさんあると思うんですよ。でも安倍静香のね、考え的に、今を生きようっていうね楽曲、この後書けようと思ってるんですが、今を生きて未来を変えていくしかないんですよね、結局は。で、まさにね、ひろちゃんが言ってくれた言葉がその通りで、何もしなければね、失敗することもないし、リスクも負わないし、苦しむこともないんですよ。ただ成長もないんですよね。私も今年はね、新しいことに挑戦をするということで、昨年からすでにね、物販のやり方、DVD 販売から動画の URL 販売に変えたりとか、早速ちょっとトライしておりまして、まあ、前例がないことはね、どうなるかなんてわからないから、やってみないとわかんない。うまくいかなきゃね、それこそやめればいいっていうね、考えで頑張ってみようと思います。ひろちゃん、ありがとうございます。そして最後に岐阜県の感激さんからです。ありがとうございます。日常での決断は常にあるもんです。仕事や生活を含めると、簡単なことから考え込むことまで決断しなくてはいけませんね。基本的に時間をかけるのは嫌だから、パパッと決めちゃいます。パッと決めるというよりも、事前にざっくり決めておくので、最終は少ない選択肢で決めるから、パッと決まるようになります。例えると、ファミレスに食事に行こうとした時に、店に着く前に今日は和食か洋食のどちらがいいかを決めておくと、メニュー表を見るときは決めた方だけを見て決めますね。たまに誘惑に負けて逆の方を選ぶこともありますが、その時も早い決断です。欲しいものも事前に物を大体決めて買いに行くから、この時も早いですね。なのでウィンドウショッピングは苦手なのです、ということでね、感激ちゃん、ありがとうございます。そうだよね、事前に何を食べたいか決めててもね、メニューを全部見ちゃうからダメなんだよね、きっとね。全部見るとね、あれもいいな、これもいいなってなっちゃってね、結局何も決められないみたいなことがね、私めちゃくちゃ多いのでね、気をつけなきゃいけないなって思いました。すごくね、なんだろう、だからあれだよね、朝起きた時に洋服を決めるんじゃなくて、前の日にね、明日は明るい服を着ようとかね、だいたい決めておくといいってことですよね、おそらくね。参考にしたいなって思います。感激ちゃん、ありがとうございます。いや、皆様ね、すごく真剣にね、安倍静香の今回のねメールと向き合ってくださってね、ありがとうございます。すごいありがたいです、皆様丁寧に。私も参考にしながら頑張って進んでいきたいと思います。それでは引き続き聞いてください。今を生きよう。
うまく進めないとき、応援という風が吹く。溜まってたって時は過ぎる。失敗しても経験は残る。やらないと後悔が残るわ。悔し涙でも種は育つ。ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。今を生きよう。
安部静香のジンギース乾杯。
安部静香で今を生きようをお届けいたしました。この番組では毎週皆様からのラジオメールを募集しております。次回のテーマなんですけれども、次回がですね、2月の5日放送分ということで、この日はですね2と5でねニコニコということで、笑顔の日とね言われているそうです。なので今回は最近笑顔になれた、または笑顔に自分がした話、これをですねテーマにメールを募集させていただきたいと思います。ぜひですね皆さんでハッピーになれるようなね、メールいっぱい届いてくれたらいいなって思います。どんなことでもね、些細なことでも構いません。ラジオネーム、そしてお住まいの地域をご記入の上、アルファベット SHIZU シズですね、数字で1240アットマーク kvd.biggrove.ne.jp までよろしくお願いします。ごくまでにねこちらのアドレスだとうまく送れないよっていうね方がいらっしゃいましたら、地図1240まで一緒でアットマーク gmail.com でも対応が可能となっております。詳しくはですね安部静香のブログをチェックしていただきまして、詳細をね確認していただけたらと思います。皆様と共に作る番組ということで、ぜひぜひたくさんのメッセージをお待ちしております。そして同時にですね、このラジオの番組に協力してくださるスポンサー様もですね定期的に募集をしております。番組の冒頭でお名前をねお読みさせていただいているんですが、もしですね番組協力、やってみたいよっていう方はですね気軽に安部静香に問い合わせをねいただけたらと思います。問い合わせ先もですねラジオメールの先ほどの宛先で大丈夫ですので、ぜひ詳細をね聞いていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。それではライブの告知を行っていきたいと思います。1月の31日の金曜日は釧路アコースティックカフェほうぼうさんでのバースデー企画ということで、釧路出身の浅川樹希くんとのツーマンライブとなっております。そして2月の2日日曜日は札幌ライブバーバノスさんに歌いに行かせていただきます。この日夕方からのスタートということで、ぜひぜひこちらもね応援に来ていただけると嬉しいです。そして2月の7日金曜日は東京北参道グレイプズさん、めちゃくちゃ久しぶりの出演になりますね。新曲書き下ろし企画ということで、どんな新曲が生まれるのか皆さん楽しみにしていてください。そして2月の15日にも東京中野ライブボックス01での東京ライブがございます。こちらはバレンタイン企画となっております。その他 SNS、ブログ、公式 LINE などで情報発信もしておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝着。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。